今年も日本語弁論大会の時期がやってきました。10月8日の全国大会に向けて、州大会が行われて、全国大会の決勝に出場するスピーカーが決まっている頃なんですけれども、先週土曜日9月10日に行われたニューサウスウェールズ州大会に行ってまいりました。そのレポートです。全国大会は4部門、ハイスクールシニア、オープンビギナー、オープン、そしてバックグラウンド部門で争われるんですけれども、ニューサウスウェールズ州大会ではこれに加えて若葉部門があります。日本語学習を始めてまだ年数の浅い、イヤー7くらいで始めてまだ半年とか、多くても3年目ぐらいというスピーカーによる発表です。語学の勉強にはやはりその言葉を使う機会が必要ですけれども、始めたばかりだけど頑張っている若葉たち、生徒たちの励みになるように設けられた部門です。去年の若葉部門は9名のエントリーで、シドニーサイドでも全部のスピーチをご紹介したんですけれども、今年はなんと39人がエントリーしました。今年は全員のスピーチをご紹介できないのが残念ですけれども、いくつかを聞いていただきます。日本語を始めて日が浅いけれども、どれだけのスピーチができるのかと同時に、こうした若い彼らがどんなことを思っているのか、言いたいのかを聞ける貴重な機会ですね。若葉部門のスピーチのトピックは2つでした。まずは10年後の私から今の私への手紙。なかなか難しいトピックですけれども、まずこちらのスピーチをお聞きください。
13歳のデさんへ、私は今、日本語の私は今23歳です。日本語の熊本に住んでいます。英語の先生です。毎日おいしい。毎日おいしい日本食食べます。でも、納豆が好きじゃないです。くまモンはかわいいですね。ベさん、日本語の勉強を頑張って。23歳のベさんより。
このスピーチはベーサンカルナラトネさん、13歳のスピーチでした。熊本で英語の先生をしている10年後の自分から今の自分への手紙でしたね。あ、くまモンなんかも出てきましたね。10年後日本にいるというふうに想像したスピーチも多かったんですよ。例えば、私は京都でユネスコで働いていますとか、東京で会計士になっています、建築士になっていますというスピーチもありました。いろんな職業をみんなそれぞれ目指しているんですね。次のスピーカー、ティア・チョンさんは10年後どこで何をしているんでしょう。
10年前のティアへ。15歳のティア、どうも、私は25歳のティアだ。びっくりしないで。学校はどう？家族は元気なのか？みんな今も元気だ。高校は楽しくないよね。知ってるよ。でも心配しないで。大学には君が大好きなデザインを勉強した。とても楽しいよ。ちょっと難しいけど大切な友達をたくさん作るよ。今私はフランスで有名なデザイナーになった。短時間にこの世界は本当に変わった。君が知ってる世界はもうない。私に一番驚くべきなことは空だ。2026年の空は今の青じゃなくて緑だ。でも綺麗な緑だ。変わったことがたくさんあるけど、君が10年後で君の目で見られるから、もうこの世界のことを書かない。楽しみするね。あ、そうだ、2020年の時最低な男が現れるよ。どんなにかっこよくて背が高くても、その男に絶対に話すのはダメだ。分かった。これは10年後の私から君にあげる大切なアドバイスだ。聞いてよ。そして最後に、私が今後悔が一つある。それは私が学校で頑張らなかったことが悔しいよ。つまらないでも嫌いでもちゃんと勉強してね。高校はもうすぐ終わる。 だから一生懸命勉強してくれ。10年よりの10年後の私より。
ティアさんはフランスでデザイナーになっているんですね。他のスピーカーの10年後、例えばハリウッドで映画監督になっているとか、シドニーで作曲家になっている、それもアニメのサウンドトラックを書いている、出身国の中国に帰って心理カウンセラーになって、10年後も残念ながらまだあるいじめを解決したいと頑張っているというスピーカーもありました。10年後の自分を想定したスピーチなんですけれども、中には理想とは程遠い結果になっているというスピーチもありました。ボーイフレンドに夢中になってしまい、年月を無駄にしてしまった10年後の自分から、もっと自分を大事にして、自分を信じて、夢を諦めないで生きて、というアドバイスをしているスピーチ、ちょっと変わった想定になっていました。このスピーチも、そしてさっきのティアさんのスピーチも、悪いボーイフレンドの影響に気をつけなさいというアドバイスがあるんですけれども、15、6歳のスピーカーたちといえば、ちょうど異性との交際がこれから10年を考えるとき視野に入ってきているんですね。さらにこんなスピーチもありました。
背景、15歳の私へ。きっと私は今何をしているか知りたいでしょう。どこに住んでいるとか、生活とか仕事とか。でも私は言いたくない。言ったらあなたは自分で選べなくなると思うから。選ぶことは仕事とか大学の進路だけじゃない。あなたが困っているときどうするかのこともあります。言ったら何をする。あなたは私が無情と心配でついたところを自分の目的地にして、それに夢中すぎて他の道に進もうとしない。そして世界が小さくなるでしょう。未来からの私より、今の自分を信じて自分の未来を自分で決めよう。自分の考えが言える人は一番勇気のある人だから。心配しないで、回り道や難題を楽しんで進もう。私も頑張るから。とりあえず12月の日本語能力試験頑張ろう。10年後の私より。
ロウィーナ・タンさんのスピーチです。15歳のロウィーナさんのスピーチ。10年後の私がいろいろ言うと、今の私のディシジョンメイキングに影響を及ぼすから言わないという、これもなかなか考えたスピーチでしたね。若葉部門のスピーチのもう一つのトピックは、私の一番大事な人、物というトピックだったんですけれども、若い彼らは何を大切に思っているんでしょうか。まずご紹介するのはマイケル・キム君のスピーチです。
皆さんにとって一番大切なものは何だと思いますか。例えば家族、友達、お金、勉強などいろいろあると思います。私の考えでは、その中で一番大切なのは健康だと思います。今日私は私にとって健康が一番ですという問題について話したいと思います。さて、人間は何のために生きているのでしょうか。皆さんはそれについて考えたことがありますか。人間はみんな幸せになるために生きているのだと思います。でも健康じゃないと幸せになることができません。なぜなら健康を失うと、いくら勉強ができても、いくらお金があっても何にもならないからです。健康はお金では買えないものです。だから人間が幸せになるためには、何よりも家族みんなが健康でなければならないと思います。健康じゃないと家族の雰囲気が暗くなったり、自分の夢や希望を失ったりするでしょう。それで不幸せになると思います。だから私にとって健康が一番大切だと思います。さて、皆さんは健康ですか。
なかなか正統派ですね。論理的に健康が大事と納得させてくれました。自分の病気の手術をしてくれたお医者様、健康に戻してくれたお医者様に感謝するというスピーチも他にありました。大事なものといえば、絵が好き、アートがとても好きというスピーチもありましたし、ずっ と枕元に置いて、寝ているおもちゃがある、それからおばあちゃんから伝わるオルゴールがとても大事というスピーチもありました。また何といっても家族が大事、おじいちゃんおばあちゃん兄弟父母家族をとっても大切に思うというスピーチとても多かったです。ジョセフ・キャスパー君のスピーチを聞いてください。
私の一番大切な人は父です。父はシリで生まれました。でもシドニーに住んでいます。51歳です。自分の会社を経営しています。プラスチックデモを作っています。とても怖いです。でも父はとても優しくて面白いです。僕は父よりセクシーです。僕は背が高いです。でも父は背が低いです。僕は頭がいいです。でも父は頭が良くないです。僕は強いです。でも父は強くないです。子供の時父とゲームをしました。父はよく買って設定くれました。僕が1年生の時父は宿題手伝ってくれました。父は英語があんまり話せません。でもいつも国語宿題を手伝ってくれます。父は月曜日から土曜日まで8時半から5時まで仕事をします。とても忙しいです。でも家族のために一生懸命仕事をします。僕は父が大好きです。お父さんいつもありがとう。
家族の一員を挙げたスピーチにはダニエル・シー君のスピーチもありました。
皆さんこんにちは。僕の一番大切な人は弟です。弟の名前はチャリーです。そしてもうすぐ2歳で大きくなりました。チャリーは元気ですけれども眠い時すぐ寝ます。家族と朝ごはんと昼ごはんと晩ごはんを食べます。両親と10時まで中国語のテレビの番組を見ます。チャリーの趣味はおいしい餌を食べることや走ることや寝ることなどです。私が家に着くとチャリーは私のことを一番最初に迎えてくれます。一日どこにいてたのと言ってるみたいです。でもチャリーは平凡じゃない弟です。チャリーは犬ですか？僕は彼が人間だと思っています。でもチャリーは自分が犬じゃないと思っていると思います。絶対にそうです。誰が何と言おうとチャリーは僕の一番大切な弟です。聞いてくれてありがとうございました。
ダニエル君が一番大事に思うのは弟ということで始まりましたけれども、弟というのは犬だったというふうに明かされる、なかなかのスピーチですよね。他のスピーカーもうちにいる動物がペットというよりも家族で自分をとても幸福にしてくれるというスピーチがありましたよ。猫やアヒルについてのスピーチなどがありました。以上、日本語弁論大会ニューサウスウェールズ大会の若版門のスピーチのいくつかを聞いていただきましたけれども、会場にはシドニーはもちろん、ハンターバレーやニューカッスルから出場したスピーカーに付き添う家族の他に先生の姿も多くありました。中には若葉のスピーカーたちのように日本語をハイスクールで勉強し始めて今は日本語を教えているという先生たちも見かけました。オーストラリアの日本語学習もう何世代も出てきているんですね。以上、9月10日に行われた日本語弁論大会ニューサウスウェールズ州大会若葉部門のレポートでした。